共に生きよう、一緒に生きていこう、僕らは誰も見捨てない、どうか皆さんくじけないでください。
やよいよいよネクネクネクネクオンボイ
ス、やよいむねよです。この録音してるのは2011年8月24日水曜日なんですけど、いよいよ民主党の代表選が本格化してきたということですね。まあ、候補の乱立という話もあるし、前原さんが出馬表明をしてだいぶ状況が変わったんじゃないかというような、まあ、そんな話もあるわけですけども、まあ、なんて言ったらいいのか、茶番みたいなね、そんな感じがしてしまうわけですね。まあ、僕なんかが見るとですね、今回の代表選はつまりその誰が総理大臣になるかということが問題ではなくてですね、小沢一郎が復活するための儀式のように見えて仕方がないですね。やっとこう30年40年以上前から、続いてきた古い自民党の金権政治体質のその息の根を止めるその直前まで来てですね、やっぱりこういう古い金権政治がですね、またしぶとく生き延びたのかという気がしてならないわけですね。で、なんでそのこの代表選が総理大臣を決めるっていう感じにならないのかというとですね、つまり政策論争が全然されてないっていうことですね。民主党の人たちはですね、みんな菅さんを辞めさせたくて、まあ、とにかく党内全部が騒然となるようなですね、そんな大混乱になっていたわけですね。まあ、自分の党のしかも総理大臣を引きずり下ろすっていうことに、これだけ党を挙げて一生懸命になるなんていうのは前代未聞というか、もはや喜劇でしかないわけですけども、でそうであればですよ、そこまでして、菅さんを辞めさせたかったということはですね、真っ当に考えればそれは菅さんがやってることが政治家として政策的に認めがたい、許しがたい、そういう政治をやってたから菅さんを引きずり下ろそうとしたと、これがまともな考え方ですよね。で、そうであればですよ、今回の代表選ではですね、当然その激しい政策論争っていうものが行われてしかるべきなんですよね。で、ましてやですよ、候補が乱立してるっていうんであれば、まあ、もっとすごいですね、政策論争が戦わされるべきだろうと思うんですけど、一向にそういう感じがしない。もし争点がないっていうんだったら、まあ、一本化しちゃえばいいわけですよね。で、そもそもですね、菅さんの政策とさほど違わないような政策であるなら菅さんを辞めさせる必要もなかったわけです。やっぱり僕らはですね、最低限その今原発をどうするのかとか、復興対策どうするのかとか、マニフェストどうするのかとか、円高どうするのかとか、まあ、そのくらいは最低ですね、言ってもらいたいわけですね。で、誰が何を考えててどこが争点なのか、そのくらいのことは言ってもらってもいいと思うんですね。で、なんでですね、そういう話がまず最初に出てこないのか。だから結局この代表選の本質がですね、菅おろしで、菅おろしっていうのは何かっていうと、第一に小沢一郎の復活で、第二にですね、脱原発の芽を摘むと、この二つが要するに目的だったというふうに言わざるを得ないところがあるんですね。まあ、こんな状況を目の前にしてですね、民主党の中だって良心派がいる、良識派がいると思うんだけど、そういう人たちは一体どうしちゃったんだ、 でそういう人たちこそですね、理念を掲げて、今回の代表選に出るべきだし、それさえできないんであればですね、もうさっさと党を割って出てくるべきだというふうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
ネクラノミコンオンボイス、おしゃべりは弥生宗男でお送りしました。